はい、バーチャル AI 個人サービスは遺族のためになるか、運営会社の思いを聞いてみたという記事についてですね。はい、これマイネオというところで僕が書いた記事ですけども、この葬祭サービス、お葬式とかをやってるアルファクラブ武蔵野という会社があるんですけども、そこが、バーチャル AI 個人サービスレビボというサービスをやっていますと。で、これどういうサービスかというと、亡くなった例えばおじいちゃんとかおばあちゃんの写真とか動画が、を元にそれを AI に学習させますと。そうすると、AI 上で喋らせることが、できるわけですよね、バーチャル的に。で、サービスとしては、そこにその映像に、そのご遺族が考えた原稿を読ませるというようなサービスなんですね。だから例えば告別式とかで、その亡くなったおじいちゃんおばあちゃんの映像を流します。で、それは AI が作ったものです。動画は、新たにその AI で作ったものです。ただ、その喋る内容に関しては、遺族、息子さんとか娘さんとかご遺族が、こういうお葬式に来た人に、参列した人に、おじいちゃんおばあちゃんだったらこんなことを言うだろうなということを想像して、原稿を考えて、それを、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんの声で読み上げるというようなものです。ということで、そういうサービスを、やっているんですね。で、なんでこれをやってるかっていうと、核家族化とか、あと家族葬とか墓じまいとか、そういうことで故人を偲ぶ場所が失われつつあると。そういうことで、このテクノロジーを活用した新しい弔いの形を提供することを目指していますということで、グリーフケアという言葉が記事の中に出てくるんですけども、その亡くなった、やっぱ当然悲しいわけですね、おじいちゃんおばあちゃんと、身近な人が亡くなったら、それは当然悲しいと。そうすると、やっぱりどうしてもその悲しみがこう続くわけですよね。で、そのデータによると、その立ち直るまでに2、3年かかるようなケースもあったりすると。あとは、その従来の葬儀だと、その従来というか、昔ながらのね、昭和的なものだと、いろんな人が集まって、亡くなった人がこんな人だったよとか、こんなことしてもらったんだとか、そういう思い出話をするみたいなことってあったと思うんですね。それで、ある種このケアというか、心のケアみたいなものにつながってたと。葬儀後も周りの人がケアしてくれる機会が昭和の時代はありました。ところが、今は家族葬が中心で、場合によってはその喪失感、亡くなった喪失感を一人で抱えていかなきゃいけないケースも多分増えてるでしょうと。で、そういったご遺族をサポートする意味合いもありますというようなこともおっしゃっていました。で、記事のリンクは貼っときますけど、なんかこの中で印象に残ったとことか、感想とかありますか？
僕一応記事読んだ、さっと読んだんですけど、ちょっとだけ誤認してたのが、そのメッセージをね、生成 AI のその亡くなった人が読み上げるっていうのは、僕てっきり亡くなる人が事前に何かこういうふうにしたいっていう意向を組んでったと思ってたんですけど、ご遺族の方がその、こういうふうに語りかけるんじゃないかっていうふうに考えることが多いっていうですね、考えられてるのは。
基本的にはそ
そうです
の
よね。
パターンです。ご遺族が、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんだったら、お葬式に来た人にこんなメッセージを言うだろうなということの原稿を考えるっていうことです。もちろん、そういうこと、就活とかを、きっちりやってる方は、 そもそも事前に自分で亡くなった人、うん、亡くなった後に、
うん、
この葬儀でこういう動画を流してくれとか、うん、そういうことをやってる人もいるでしょうと、はい、でもまあそこまでね
きっちりできる方も、
うん、もう少ないでしょうし、うんうん、でもうあともっと言えば突然お亡くなりになるケースもあるだろうし、お亡くなりになる前っていうのはそもそも力が弱ってるから、
うん、
あの病院の中でそんな動画とか撮れないしとか、うん、そういうのもあると思うんです
ね、はいはい、
だからそういうことも含めて、こういうサービス、まあ現金だった頃の動画とか写真とかを元に再現します、うんはい、でもその喋るメッセージは遺族の方が考えますというようなことですね、うん
はい、あのちょっと主語が大きくなりますけれども、お葬式って基本的にこっち側に残された人のためにやるものだから、
うん、
多分そのグリーフケアも含めてやっぱりそのご遺族の人たちに力になるとか助けになるっていう意味で、
うん、
こういうサービスが出てるんだろうなっていうふうに、うんうんうん、やっぱり読みながら思いましたし、
うんうん、
であとはまあちょっと自分 の経験談の話になると、
うん
やっぱりうちの母親が亡くなった時に用意した家はやっぱりちゃんと元気だった頃の、
うん、
なんならあの歌う歌う人だったんで舞台衣装着てるやつを使ったりしたので、
うん、
まあそういうところにも通じますよねやっぱり、
うん
うん、一番いい良かった時のその亡くなった人の姿みたいのを見せたいとか伝えたいっていうのはきっとあると思う、
うんうん
うん、はい
あのまあちょっと裏話っぽいことを言うと、うん、あの実はこういう AI でその亡くなったおじいちゃんおばあちゃん個人を復活、
うん、
再現させるサービスっていうのは、
うん、
ここの会社以外にもすでに 2,3 社あるんです
けど、
で中にはもう完全に双方向で会話ができるようなサービス、うん、要するに生前の、おじいちゃんおばあちゃんの、うん会話とかそういうものを全部学習させれば、
うん
もう完全に架空のなんですかね、
うん、
その状態で会話双方向で会話できるようなシステムサービスっていうのはもうできちゃうわけです
よ、うん、
でそういうサービスをやってる会社もありますと、
うん、
でそっちに取材依頼しようかすごく迷ったんですけども、
はいはい
最終的にこの会社にしてよかったなと思っていますと、
うん、
でそれはなぜかというと、もともと長年にわたりその葬儀、葬祭事業を手掛けているっていうことの説得力がまずあるよね、
うん、
というのが一つと、
う
ん、あと社内倫理委員会をちゃんと設置してますよと、新しいテクノロジーだから、
うん、
これは当然倫理に関わることですよね、
はい、
ということで、うんそこでちゃんと倫理委員会でそれこそ大学教授とかと一緒にいろいろこうああだこうだっていうような議論を今もしている定期的にしてるらしいんですね、うん、そこの説得力がすごくあるなと思ったんでこの会社に取材依頼しましたと、
はい、
で結果として僕はフロア非常に良かったなと思っていますということですね、
そうですね、
うんまあ、倫理観にやっぱ関わるから、
うん、
で実際この記事のコメント欄下の方にあるんですけど、
はい、
やっぱりね否定的な意見の方が多いんですよね、
うん、
ざっくり 8,2 ぐらいで否定的な意見の方が多い、私はいらないとか、
うん、
いやこれはこんなんない方がいいでしょうとか、
うん、
個人亡くなったあとはもう思い出の中で忍ぶっていうのでいいじゃないかっていう意見が、
うんうん
多くて、
うん、
まあまあ予想通りではあったんですけど、
うん
うん、まあまだ
不気味の足りのところまだ
そうそうそう
のところってことですね、
うん、まだ意識が倫理観がまだ追いついてないっていうのが現状かなというところですね、
うん
うん、まああのとにかくそのちゃんとインタビューした感じとしてはすごく深く考えられてるなと、
うん、
例えば依存こういうものを作っちゃうと遺族が依存しちゃうんじゃないかとか、
うんうんうん、
そういう問題あるいは 勝手に何かそういう遺言的なものを、ね、捏造するリスクとかそういうことも当然出てくるので、う
ん、AI が暴走する的な話ですね。
そうそう、
はいはいはい、
なのでこの会社に関しては基本的には、
うん、
そのこの会社の中だけで、その映像とかを管理すると、だから動画データとかを渡さないっていうシステムにしてるらしいんですね、うん、依頼者に対して、
うんうん、
で、あとはいつでも削除できますよと、うん、もういいですと、立ち直りましたってなったら、うん、このもう、削除、いつでも削除できると。うん、
なるほど。
うん、あのウェブ上で契約してる間はいつでも見れるんだけども、うん、じゃあもういいですってなったらいつでも削除できる。それはあえてそういうシステムにしていますということもおっしゃってて、なるほどね。っていう感じ、すごく深く考えられてるなということですね、う
ん、それがなんか2つ目のシーンみたいな感じになるかもしれないですね、うん、ひょっとしたらね、うんうん、
はい、記事のリンクは貼っときますので、もしよかったらご覧ください、
はい、
ご意見ご感想を、募集しております、トークの概要欄に投稿フォームの URL がありますので、そちらから、もしくは質問を送るボタンから、何かご意見ご感想がありましたらお寄せください。いただいたお便りはライブ配信の方で紹介します、
はい、
ライブ配信は各週土曜日深夜25時ぐらいからやっておりますので、そちらももしよろしければお聞きください、はい、あとフォローの方もお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。